知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所商工観光課の佐藤さんに知っておきたい消費生活情報、消費期限と賞味期限について伺っていきます。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
消費期限と賞味期限というのはいつからあるんですか？
はい、日本における消費期限と賞味期限の歴史は意外に浅く、1995年から作ってからすぐに劣化してしまう食品には消費期限を、ある程度日持ちのする食品には賞味期限または品質保持期限を原則として表示するようになりました。なお、品質保持期限は2003年に賞味期限に統一されています。
どんなきっかけで設定されたんですか？
はい、実は以前は製造年月日が表示されていたのですが、次のような理由から消費期限や賞味期限の表示に移行しました。まず、食べられる期限ではなく製造日を表示するというのは日本独自のルールだったことです。これは自由な貿易を行う上で障害となっていました。次に、スーパーなど小売店の要望で当日未明にパック詰めした牛乳を出荷・販売するデイゼロ問題です。私たち消費者としては新鮮な牛乳が買えるのでありがたいのですが、メーカーにとっては負担となっていたようです。また一部の発酵食品や熟成食品ではどのタイミングを製造日とするか判断が難しいものもあります。こうした背景があり、食べられる期限を表示するルールへと移行しました。
そうなんですね。消費期限と賞味期限の違いについても教えてください。
はい、まず消費期限は品質が急速に劣化しやすい食品において定められた方法で保存した場合、腐ったり傷んだりすることなく安全に食べられると認められる期限です。弁当や惣菜などの調理食品、食肉、生菓子などが対象です。次に、賞味期限は定められた方法で保存した場合、その食材が持つ全ての品質が十分に保たれる期限です。製造から期限までが3ヶ月以上ある場合は年月表示が可能です。なお、製造から期限までの期間がおおむね5日以内の場合は消費期限、それ以上の場合は賞味期限となります。
そうなんですね。いろいろ勉強になります。期限の切れた食べ物を食べるということは問題ありますか？
そうですね、まず消費期限の切れた食材については安全性が保証できる期間を過ぎているということになります。腐ったり傷んだりしている恐れがあり、食べると食中毒になるリスクがあり危険です。また食肉や鮮魚が細菌によって腐敗汚染されている場合、加熱して菌を殺すことはできても菌が生み出した毒素は消せません。毒素だけでも食中毒になる場合がありますので、変色したり異臭がしたりするものは絶対に食べてはいけません。一方の賞味期限についてはあくまでも美味しく食べられる期限です。期限が切れたからといって直ちに安全に食べられなくなるわけではないので食べても大丈夫です。ただ成分が分離する、しける、油が酸化するなどして風味や食感が落ちることがありますので、賞味期限が切れたら早めに食べきるようにしましょう。
はい、安全に美味しくね食べたいですので、賞味期限が切れる前に食べていきたいですね。賞味期限での注意点ありますか？
はい、開封前でも保存方法が間違っていると早く品質が変化することがあります。また 開封後は冷蔵庫に入れるなど保存方法が変わるものもありますので気をつけましょう。開封後は早めに食べきるのはもちろんですが、直箸をつけたものや直接口をつけて飲み物を飲んだ場合、冷蔵庫に入れても菌が繁殖しやすいのですぐに食べきるようにしましょう。
消費期限や賞味期限の設定は誰が定めてるんですか？
はい、期限の設定は菌の繁殖を調べる微生物試験、状態の変化を調べる理化学試験、実際の味や食感、匂いなどを調べる官能試験などを踏まえ、製造業者自身が行います。輸入食材の場合は輸入業者が設定します。
これは全ての食品に書かれてるんですか？
そうですね、加工食品には原則として消費期限か賞味期限を表示する必要があります。ただし品質の劣化が極めて少ない加工食品では表示を省略することができます。有名なところではアイスクリームには賞味期限の表示を省略することができます。その他食塩や砂糖、酒類なども省略が認められています。ただ保存の仕方によっては品質が変化することもありますので気をつけましょう。生鮮食品のうち卵は賞味期限を、パック詰めされた食肉、鮮魚は消費期限を表示する必要があります。野菜や果物は基本的には生鮮食品扱いとなり期限の表示は必要ありませんが、例えばカットしたもやし、キャベツ、人参をパックした野菜炒めセットのように複数の種類の野菜や果物をカットしたものをパック詰めしたものは加工食品扱いとなり消費期限の表示が必要となります。
賞味期限の確認のできるアプリなどもあるんですよね？
そうですね、買ってきた食材とその消費期限、賞味期限を登録しておくことができるアプリがあります。こうしたアプリを活用すると冷蔵庫をいちいち開けることなく期限を確認できますし、期限が近づいている食材があればお知らせしてくれます。食材の期限を管理したいけれど冷蔵庫にペタペタ紙を貼るのはちょっとという方はぜひ活用していただければと思います。
普段の食材以外にも防災の備蓄などでもね、こういったアプリ使えそうですね。
そうですね、
期限が切れて食材を処分するのはもったいないですよね。
そうですね、本来食べることができたのに食べずに捨ててしまうものを食品ロスと言います。実は食品ロスの約 45% は家庭から出ています。家庭の食品ロスは食べきれずに残りを捨ててしまう食べ残し、葉物野菜の外葉や根菜類、果物の皮を必要以上に剥いてしまう過剰除去、全く食べることなく消費期限、賞味期限が切れてしまい全部捨ててしまう直接廃棄に分けられます。このうち食べ残し、直接廃棄については消費期限や賞味期限に気をつけていれば減らしていくことが可能です。食肉や野菜など小分けして冷凍することで日持ちさせることができるものもあります。食べる分だけ買うのはもちろんですが、長持ちさせる工夫も大切ではないかと思います。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、食材を期限切れでダメにしてしまうのはお金や食材がもったいないのはもちろん、食べようと思って買ったものが食べられないので悲しいですよね。お店で買うときに消費期限や賞味期限をチェックすると思いますが、大切なのは買ってからです。適切な保存と管理で買ってきたものをすべて安全に美味しく食べきれるようにしましょう。
佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日佐藤さんにお話しいただきました。知っておきたい消費生活情報、消費期限と賞味期限については広報一宮9月号16ページに記載されています。お問い合わせは商工観光課電話 0586-28-9148 0586-28-9148 までお願いします。
76.5 iWave iWave。
ここからは 一宮市情報をお届けします。まずは青少年に良い本をについてのご案内です。市では10月31日まで青少年に良い本を勧める運動を行い、読書感想文・感想画を募集しています。推薦図書16冊から図書を選び作成してください。応募方法など詳しくは県青少年育成県民会議ウェブページをご確認ください。お問い合わせは青少年センター電話0586-84-0003 0586-84-0003 までお願いします。続いては秋のパンクッキング教室についてのご案内です。ライ麦入り片焼きパン、サラダ、スープ他を作ります。対象は市内在住、在勤、在学の18歳以上の方、ただし高校生を除きます。日時は11月11日月曜日午前9時30分から午後1時30分、会場は桔梗会館、定員は24人、応募多数の場合は抽選です。受講料は教材費を含む1550円、お申し込みは10月28日月曜日の午前9時30分に受講料を持参の上桔梗会館までお願いします。なお申し込み時間に遅れると抽選に参加できません。お問い合わせは桔梗会館、電話0586-739100 0586-739100 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分までです。診療科目は内科、小児科。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave
それでは最後に手話通訳者・要約筆記者を派遣についてのご案内です。対象は市内在住の聴覚に障害のある方ほか、派遣は原則県内、無料です。お申し込みは利用日の7日前までに申請書をファクスでお願いします。ファクス番号は0586-739124 0586-739124 までお願いします。申請書は市ウェブサイトからダウンロードすることが可能です。また本庁舎福祉課、美祭庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課でも配布しています。お問い合わせは福祉課、電話0586-289017 0586-289017までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO からお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。